107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。4月の終わりに近づきましたが、この季節になるともう桜の花なんてどこにもないですね。2、3週間前に西宮を真っ白に埋め尽くした桜はどこへ行ったのかなと思いながら、あの時美しかった風景をもう一度、どんな風になってるか眺めようと思って宿川にやってきました。阪急宿川駅から川沿いにずっと南へ降りていきます。 JR を越え、2号線を越え、さらに南へ下がっていきますと、間もなく阪神電車というところに、立派な建物、まあ立派と言いましてもすごく大きいというんではないんですが、こじんまりとした建物が佇んでいます。ここまで川のそばの宿川公園はもう緑いっぱいですね。この時期になりますと桜の木ももう全部緑の葉っぱをいっぱいにつけて、周りの風景もすべて新緑という感じになっています。とても爽やかな散歩道になっています。さあ、阪神電車の高路園の駅のすぐ手前のところ、宿川の西側に白い壁がずっと巡らされているものが、ところが見えます。でこちら辰馬考古資料館ですね。ほとんど人通りのないこの公園から少し外れた住宅地、静かです。でこの白い壁に囲まれて、中には、緑の芝生がずっと敷かれていて、その真ん中を石畳がずっと通路としてしつらえてあります。こちらから入らせていただきます。正面に、大きなガラスの扉があります。ガラガラっと開けて中へ入りましたら、そこがもう展示場という感じになっています。辰馬考古資料館。でこちらには学芸員で青木正幸さんおいでです。時々お伺いしてはこちらの収蔵品のお話を聞かせていただいているんですが、今春の展覧会を開いていらっしゃいますので、富岡鉄祭展というのを開いていらっしゃいます。こちらへお邪魔いたしまして、青木さんのお話を聞きながら展覧会を拝見したいと思っています。青木さん、こんにちは。
こんにちは。
しばらくぶりになりましたが、
お待たせしております。
お元気でいらっしゃいましたか。はい、春は大体、美しいものを見せる展覧会というふうなことですかね。
そうですね、まあ、宿賀公園歩いてきていただいたように桜の名所ですので、はい、今年は早かったですけれども、それに合わせて美術系の展覧会というふうに、はい。
こちらにはもう一つ大きな特徴がありまして、考古資料をたくさん、収蔵していらっしゃる。後ほどそのお話もお伺いしたいと思いますが、春は、美術品の展覧会、富岡鉄祭展やってらっしゃる。
はい。
本館開館の40年の記念展やというふうなことも、書いてありますが、40年になるんですね。
そうですね、1978年にこちらの建物できていますので、
はい、
丸40年
と。すごいですね、そんなになるのかなと思いながら、拝見しました。さあ、富岡鉄祭展ですが、こちら の資料館には富岡鉄祭さんの絵がたくさん収蔵されている。それと、まあ いやだけではなくて富岡伝祭に関わる資料というのがとてもたくさん収蔵されているということを、あらかじめ聞いておりましたが、さあ展示場の中に入れていただくと、まず目につくのはやっぱり時空に描かれた美しい絵ということになります。これらを見ながらお話をお伺いしたいと思います。富岡伝祭というのはどういう画家だったんでしょうね。
なかなか一言では言いにくいんですけれども、その単なる画家というよりも文人として捉えておけばいいのかなと。
なるほどね。教養のある人、哲学者とかいうのはそんなこともあるわけですね。
そうですね。その表現の方法として絵がある。
なるほど。あ、そうか。自分が勉強された哲学あるいは文学あるいは儒学、いろんな学問を身につけられた方が表現するときに絵を描くということ、
そのイメージの方が分かりはいいのかなと。
日本のはこう日本画 の, あの中にはいろんな流派があって、狩野派だとか、あるいはまあ絵の種類にしても大和絵とか錦絵とかいろいろありますでしょ。そういうもので言うと哲斎さんの絵っていうのはどうなるんでしょうね。
日本画あるいは中国の影響を受けた南画、はい、その流れには乗ってくるんだろうと思います。
はいはいはい。
その絵の技術を追求するというよりも、先ほど言ったような文人としてのスタンスで絵に向き合っていたんだろうというふうに考えております。
なるほどね。だからあの日本画の歴史の中に流れているいろんな流派の絵の描き方とか技法とかありますでしょ、
はい、
そういうものを、まあ、全て知っていて、あるいは身につけていて、そのどれかにこう一つに偏るというんじゃなくて、何でもできるよというふうな技法を持っていらっしゃる、そして自分の好きなような表現方法で描かれるというふうな方なんですかね。
そうですね、まあ、流派の技法だけでなくて年代ごとの特徴もありますので。
うん、そうですね、まあ、一番最初のショーケース、ガラスの大きなショーケースの中に5点それぞれ違った雰囲気の軸がかかっているんですが、この中で一つご紹介ということになればどれになるんでしょうね。
辰馬考古資料館らしい作品ということを考えると、こちらの16番阿弥陀仏出現図になろうかと思います。
これは阿弥陀さんが出てこられましたよという、まあ僕なんか素人が読むとそう見えます。そういうことですか。
そうですね。
絵の感じとしたら、これは岩の上に立ってらっしゃるのか、雲の上に立ってらっしゃるのかというような感じですけれど、阿弥陀さんが立ってらっしゃる絵ですよね。
そうですね。まあこちらの特徴として、
はい、
哲斎とこちら辰馬考古資料館の創設者辰馬悦三のおじいさんにあたる
悦三さん
が生前仲良くしていたということもありまして、
はい、
単に絵を描いて送ってもらうというだけでなくて、それに付随する書簡、手紙がついているわけです、
ね。はいはいはい、
ですので、どういう時期に、うん、どういった経緯で書かれたものなのかというのが分かるというのが、こちらの作品の一つの特徴になります。でこちらの作品でいうと、うん、大正9年の、お盆の時期というのが分かっているんですけれども、
はい、
この年の5月に辰馬悦三亡くなっているんですけれども。
そうなんですか。これの絵を描かれた年の5月に亡くなられた、
はい、初盆に阿弥陀仏さんを描いて送ってくださっているということまで分かった上でご覧いただくと、また違った楽しみ方もあるのかなと。
そうですか。あの辰馬悦三さんが、まあ、いろんなたくさんこの哲斎さんの絵をお持ち、あるいは関係資料もお持ちだったわけでしょ。でその仲良くしてられた方が、あの辰馬悦三さんが亡くなられて、で友人である哲斎さんがあのそのことを絵にされたという。ことですよね。
そうですね。
亡くなられてから後に、はい、ということは辰馬家とのお付き合いというのは悦三さんだけじゃなくて、その後も続いていたということになりますね。
辰馬家と富岡家という意味でいけば、その、うん、こちらの館の設立者の辰馬悦三は考古学者ですけれども、
あ、そうかそうか、
その哲斎の息子、長男にあたる 富岡賢三から、はい、は中国教の研究者ですので、そちらからの教えも受けていると。
ああ、なるほど、そうか。家同士のお付き合いが随分その学問を通じてもあったということで、そういうふうに思いながら見るとまた違う見方もできるということなんでしょうね。ああ、そうですか。これはそういう時期に越相さんが亡くなられた後に描かれた絵だという、阿弥陀仏が出てきましたよという絵を描かれた。まあ、それがここへかかって、まさに辰馬越相さんのために描かれた絵というふうなことですよね。さて、次のケースにはちょっとこれは煎茶の道具じゃないかと思いますが、お茶の道具なんかも並んでいます。哲斎さんはお茶の道具なんかもよくなさったわけですか？
まあ、作ったのは別の方ですけれども、
焼き物を作ったのは別の方で、は
い、絵付けを哲斎が担当されている。
哲斎さんが絵付けを描かれたものを陶芸家が焼かれたということになるわけですね、はい。そして額がかかっておりまして、これは読めますね。福は内お庭袖ですよね。
そうですね、
これは何かの時にということですか？
まあ、書いた日も2月の節分の日と書いておりますので、それに合わせて書かれていると。
ああ、そうですか。面白い字ですね。ちょっと、ね、踊っているような人がこう走り回っているような風に見えるところもあるし、楽しい字が書かれています。先ほどの絵をこうちょっと離れたこの位置から見ても、日本画の場合はこう綺麗な線でお花とか鳥とか描かれている花鳥風月と言われますが、そういうものをよく見ますけれど、あるいはもう一つは墨絵っていうんですか、墨で、ぼやっとしてる、山の風景とか寂しげな風景とかいうのもよく見ますけれど、そういうものではない、なんか独特の表現ですよね。軸によっては赤とか緑とかを鮮やかに塗り込んだ絵もありますし、それから静かな感じだけれどもどしっとこう重みのあるような絵もありますし、お花を描かれていても線で美しく描くというよりも、全体どっしりした感じというふうな、印象を受ける絵が多いような感じがいたします。まあ、その辺に先ほど青木さんおっしゃったように、表現の技術を何流の絵で描くというんじゃなくて、自分の持っている教養あるいは学問学んだことを絵にすればこういうことになるっていうふうな自己表現でありますね。さあ、それからもう一つは、こう扇面が一つ、きれいな扇が一つのケースにはまってあるんですけど、これはどんなふうなことが書かれているんでしょうね。人間万事斎王の馬という、まあ、詩をここに書かれ、絵の中に書かれているんですね、賛として。
そうですね、文人画の代表的な大きな、書き方の特徴ですけれども、はい、まあ、古典あるいは歴史なりの一節あるいは漢詩などを書き込んで、はい、それにをイメージする、それに書架されたような絵を描いていくと。
なるほど、なるほど。そういうことですね。
単なる絵だけでなくて、その軸の中に書き込まれている詩であったり書をきちんと読んでもらえると、また楽しみ方が増えていくのかなと。
あ、なるほどね。としたらどちらかというと暗い絵で墨だけみたいな感じで扇面に描かれていて、まあ家の形が描かれて、その中に人がいる様子も描かれていますので、まあ、形として分かることは分かるんですけれど、周りのこう木や植物がもういっぱいこう茂ってるというような様子、それが白い部分を残さずに扇の面全面にこう 書き込まれているっていうふうな思いへというような感じがします。こういうのも光を当ててピッとこう赤い毛線の上に一つだけ線面が出てくるととっても強い印象を受けますね。あともう一つ別のケース、ショーウィンドウがあるんですが、こちらにはこれは何でしょうか。軸が四本並んでるんですが、これはどういうものですか。
こちらは母姫の拓本を展示しています。
お墓ですか、これは。
はい、先ほど、申し上げました辰馬越荘、
辰馬越荘さん、はい、初代の、
ね、そうですね、創設者の辰馬家のおじいさん、はい、北辰馬家の初代、
はい、その方と非常に仲が良かった。
そうですね、一歳違いということもあって、
あ、一歳違いだったんですか、はい、そうですか。
非常に気心の知れた仲というふうに聞いております。
辰馬越荘さんといえば、まあ、いわゆる辰馬家、お酒造りの辰馬家、本家は辰馬本家酒造博士家さんですよね。で、その北側にあったので北の辰馬と言われたと言われてますが、はい、文家の辰馬さんで、こちらは白鷹さんですよね、はい、その初代が辰馬越荘さんでしょ。
そうですね。で
その方がこの画家と非常に仲が良かったということですよね。
はい、
それで辰馬越荘さんが亡くなられた、そのお墓が作られる、そのお墓にこのあれですか、詩といいますか文章ですよね。富岡鉄斎さんが辰馬越荘さんを悼むというか、辰馬越荘さんをこんな人だったということを、一生のことを全部こう書いてあげようというふうな詩を書かれているわけですね。
そうですね、経歴や人となりを、うん、まあ漢詩といいますか、
はい、
碑文に書き起こして、
まあ、お墓ですから、はい、お墓の石というのは4つの面を持ってますが、その一番正面に辰馬越荘墓と、これだけが大きな字で書かれて、その残りの3面に今おっしゃったような文章、人と柄を、人柄をご紹介するような、こういう人だったよっていう、こういうことをした人だよということが全部書き込まれている。それを書かれたのが鉄斎さんということになるわけです。
そうですね。
はあ、そこまでやる人っていうのもよほど仲が良かったという人でなかった、あるいは尊敬している人でなかったらされないと思いますが、そういうお墓ができて、でそれを拓本に取られたものがこの軸ということですか。
そうですね。
これは本当に珍しいものですよね。さあ、この部屋をそれじゃあこれぐらいにしまして、もう一つ別の展示室がありますので、そちらへ行きたいと思います。この第二の展示室の方にあるのは、手紙のようなものが多いですね。
そうです、先ほどの、ご紹介しました絵に付属していた、書簡を展示しております。
例えばこの手紙はどういう時に書かれたもので。
先ほどの阿弥陀仏出現図の付属書簡、
阿弥陀さんが出ましたよという絵があるって紹介してもらいました。あの絵とともにこれがついてきたという。
そうですね。ですから大正9年の8月に執筆していることが分かりますので、
はいはい、
越荘が亡くなった5月から、3ヶ月後に届けられていると。は
あはあ、これ越道さんに届けられたもん。
そうですね。ですから亡くなっていますので、ね、
はい、
孫にあたる越道に宛てて、
お孫さんに宛てた手紙
で、それまでのいろいろなお礼と合わせてこちらの絵を、
こういう絵を描いたので、はい、届けますと、
お送りしますということ
が書いてあるわけです、はい、幅が15センチぐらいの紙ですね。これがまあ1メーターぐらいの紙になっとるんですが、それに縦にずっと筆で書かれている。ひらがななんてないですね、漢字ばかりですね。
そうですね、
これはいつの頃でおっしゃいました。
大正9年
ですね。大正9年の頃だったらもう仮名で手紙書く人多いですよね。
そうですね、そういう意
味では、ね、もう口語体で書く人も多かったと思いますが、鉄斎さんは全部漢字で漢詩のような手紙を書いてらっしゃるんですね。はあ、これは一つのこの 辰馬家と富岡家とのまあつながり、哲斎さんとのつながりというのを表す一つの証拠にもなるんですけどね。次のケースにあるのもそういう手紙ですか？
こちらは、先ほどご紹介しました母姫名の拓本に関係した書簡、ね、
はいはい、 お墓に掘り込んだというあの越生さんを褒めたたえた詩がありましたが、
辰馬家の方から哲斎に母姫名の作成を依頼して、でこちら展示してあるのはそちらの母姫ができましたよと。
なるほど、そういう手紙ですか、
書簡になります。
ははは、そうですか。もう一つ手紙、こちらにも手紙がありますが、これも同じようなことですか？
こちら辰馬家から、お酒なりを哲斎にお送りしたそのお礼の書に、
ははは、なるほどな、
まあ、今回の作品と関連していくと、うん、その宛名の後に添えられた一文が重要で、うん、母姫の、落恵法要に参加したいと考えていますよという、今でいう追伸ですけれども、そこの一文が書かれていると。
ああ、そうですか。お墓を披露されるような落恵法要の時に私も呼んでくださいよというふうなことが書かれているわけですね。ああ、まあこういう手紙が展示されているような手紙がたくさんあるということは本当に仲が良かったんだ。ただの画家と酒造りの、まあ、商売人さんとの友達というだけじゃなくて、随分この心のつながりがあった人たちなんだなということが分かるような気がしますね。
そうですね、個人個人だけでなくて家同士のつながりにつながっていく、うん、本当に重要な、それぞれにとって大事な友人であったんだろうと、うん、
ですよね。70歳代でそういうお付き合いがあったんですよね。
そう
ですね、80何歳の絵までここにはありますから、ずいぶん長いお付き合いだったんだなというふうにも思いますが、そもそもそういうこう、150点もあると聞きましたけれども、哲斎さんの作品がそんだけあるわけですが、まあ、こういう手紙類も含めてということでしょうけど、
まあ、扇子の数が多いというのもありますけれども、はい、その辰馬家の方からいわゆるお酒なりを、うん、折に触れてお送りすると
。あ、お好きやったそうですね。
そうですね、うん、で、哲斎の方からそのお礼としてこういった書簡とともに
絵が、
うん、作品が送られている。まあ、お礼の品なので扇子なりのちょっとした小さなものも多いですし、
うんうん
うん、ものによっては軸、
そうですね、
ですので、まあ、書簡と一緒に収蔵されているというのは一つこちらの大きな売りになりますし、その病気見舞いであったり、
病気見舞い、ね、
お礼の品ということがあるので、うん、そういったそのきっかけといいますか、
はい、
理由に見合った作品が選ばれている。ちょっとしたユーモラスな、病気見舞いであれば元気つけるようなモチーフの絵であったりと。
あ、そうですか。まあ哲斎といえば画家、そしてその作品が皆さんのまあ、目に留まる、あるいは有名だということなんですけれど、まあ、こちらで収蔵されているものは単に美術品というよりも、むしろこう友人と友人同士の、付き合いの中で気持ちが表されたもの、それもその時その時の状況に応じて、描かれたものということが特徴だと思いますね。
そうですね、
まあ、単に好きだから哲斎の絵陽子さん集めてんということ、越生さんがたくさん、集められたということじゃなくて、友情の行き交いの中でこうずっと積み重ねられてきた絵だということなわけですよね。
そうですね、交流の証という言い方で、うんうん、理解してもらえればと。
そうですね、まあ、そういう哲斎さんから手紙を送られた、これ3代目になるんですかね、辰馬越三さんっていうの
は。そうですね、2代は早くに亡くなりましたので、すぐに3代が後を継いだという形に。
まあ、この人は絵画というよりも別のものをたくさん収集された人なんですけれど。
そうです、本人は考古学を学んでおりましたので、
はい、
絵画というよりは考古資料を収集していたと。
ですよね。そしてその多くがこの銅鐸であると いうことですか。
そうですね。
京都大学に学ばれて考古学を学ばれたということですよね。で、越蔵さん、
はい、
だから学者ですよね。でありながらしかもお酒作りもされてた。
そうですね、今でいう在野の研究者ということになるのかなと。
在野の研究者だ。なるほど。京都大学で研究室でこもってもう考古学だけをやってたということではなくて、本当に考古学が好きだから勉強京都大学まで行って勉強はしてらっしゃったけど、本業のお酒作りもちゃんとしてらっしゃったという方ですよね。
そうですね、
うん、この収集された銅鐸がここにたくさんあるんですけど、これもまあ毎年展示される公開されてるんですね、
はい、夏と秋は考古資料の展示になりますので。
はは、
はい、
夏もやられるんですか。
そうですね。
ああそうですか。夏にはどんなことを考えてらっしゃるんですか。
まあ、40周年なのでタツーマ越蔵の収集を夏にはどの場所から、まあ、地域的な広がりを含めてどのように集められたのかについて取り上げて、
はい、ああそうですか。
秋にはその集めた資料がどのように研究に役に立ってきたのかというようなテーマで少し企画を考えています。
なるほどな。そうですか。じゃあ夏の展覧会と秋の展覧会と続けてみんといけませんな。
そうですね、合わせて見ていただければまた楽しみも増えるのかなと思います。
夏には辰馬越蔵さんがどうしてこう考古学に取り組んだか、そしてこのなぜこんなにたくさん銅鐸を集められたのか、考古資料をいっぱい集められたのはどんな力があったからやろうかというようなことを夏の展覧会で拝見して、秋にはそれが研究されてどんなふうな成果を生んでいったかということがまた引き続き展覧会されるという。青木さんご自身の学問といいますか、ご研究のもうこうそこをずっと追っかけていらっしゃるような感じですね。
まあ、もともとは考古学ですし、ね、まあ、資料館の名前も考古資料館です
ね。そうですね、はい、具体的に夏の展覧会はいつ頃から始まるんでしょうか。
6月9日からを予定しております。
まもなくそうなるわけですね。そして秋はいつ頃になりますか。
10月の第1土曜日から予定しております。
まあ阪神電車の高円の駅からすぐ北側、川の宿川の西側に隣接して建っている考古資料館です。随分こう行きやすい場所ですのでね、皆さんめったに見られないものをここでしっかりご覧になったらいかがでしょうか。静かな環境の中で歴史に触れるということもとってもいいことではないかと思います。今日は辰馬考古資料館を訪ねまして、富岡鉄斎展、青木学芸員さんのお話を聞きながら紹介させていただきました。ご案内は前田豊でした。青木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。